こんにちは。皆さん、おはようございます。今日も皆さんと一緒にデボーションしていきましょう。今日の箇所は、エレミア書23章の1節から8節の箇所です。
エレミア書23章1節から8節。ああ、私の牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たち、主の御告げ。それゆえイスラエルの神主はこの民を牧する牧者たちについてこうおざられる。あなた方は私の群れを散らし、これを追い散らして顧みなかった。見よ、私はあなた方の悪い行いを罰する、主の御告げ。しかし私は私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての国から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよう。私は彼らの上に牧者たちを立て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない、主の御告げ。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えて、この国に公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。
この箇所を簡単にまとめると、悪政を敷いていた王たちを神様は罰し、そしてそのためにこの悪い政治のために様々なところに散らばっていたイスラエルの民をまた呼び戻して、そして新しい王をそこに与えてくださるという、この神様の予言をエレミアを通して語る、そういう箇所なんですね。二つの予言があります。一つは、王様が、悪政を敷いた王様が罰せられるということ。この箇所では400年以上続いた、ユダヤ王朝が滅びてしまうんですね。そしてそのために世界各国にこのイスラエルの民が散らされていく。しかし神様は二つ目の予言、エレミアを通して語る予言の中で、ダビデに、一つの新しい若枝を起こす。五節にありますけど、これは、ダビデの家系の中から王様が起こるんだということで予言しています。そして六節の中で、主は私たちの正義。主は、神様は私たちの正義であるという、王の名前が記されているんですけども、これはまさしくイエス様のことを予言しているんですね。イエス様がこのイスラエルの民に現れるということを予言しています。イエス様はダビデの家系から来られましたよね。そして、私たちの正義であるという、その正義を、神様の正義を示すためにイエス様が来られ、救い主が来られ、そして本当の意味での救いが私たちに起こるんだ、この素晴らしい約束を私たちに与えてください。裁きだけではなく、神様は私たちに希望も与えてくださるんですね。今現状を見て苦しい、困難、悲しみの中にいるかもしれません。先が見えない状態かもしれません。しかし神様はそういう状況、イスラエルの民がそういう状況であったんですけども、そういう状況に関わらず、神様は新しい希望をイスラエルの民に与えてくださっている。そして私たちにも与えてくださっている。それは神様の正義が、イエス様が来られるんだという希望ですね。そして私たちにはもうその希望が与えられています。もうイエス様は来られました。この 素晴らしい神様の恵みとその愛を私たちはもう一度握りしめる必要があるんではないでしょうか。困難に目を向けるのではなく、神様が私たちに与えてくださっているその希望の方に目を向けていきましょう。神様は必ず私たちを救い出し、困難から救い出し、そしてその愛の中で私たちを育ててくださる、その希望を私たちは持っていこうではありませんか。さて、今日の韓国語ワンポイントレッスンですけれども、希望を持ちましょう。韓国で希望を持ちましょうは、ひまぐる、かちぷした。ひまんっていうのは希望ですね。希望。そして、かじぷしたというのは持ちましょうということです。ひまぐる、かじぷした。希望を持ちましょう。今日も神様がいつも私たちを守り、導いてくださる。その愛を持ち、希望を持って、一日進んでいきましょう。皆様のデボーションがさらに祝福されるようにお祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。知らない民に主よ恵をください。変わらない愛の
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。